ただいまIt's so good to be back.
本当にもう一度帰られることが嬉しいです。
I love you and pray for you very often.
皆さん本当に愛していて、よく皆さんのために祈っています。
I love you so much. I'm sending all my family here.
皆さんもあまりも愛しているので、家族みんなこっちに送っています。
today we're going to share a little bit about Barnabas.
今日はバルナバについて少し分かち合いたいんです。
You might have heard this already, but it's always something good for us to remember.
もうある程度今日の内容を聞いたことあるかもしれませんけども、やっぱり思い起こすことは大切です。
So, let's just look where the first place Barnabas is mentioned in the Bible in Acts chapter 4, verse 36.
まず聖書は一番最初にバルナバの話があるところを使徒の働き4章36節見ましょう。じゃあ、ヤスさん、ちょっと聖書の箇所、もう一つのマイクを出したらいいかもね。これも使いますか。そうすると、ちょっともう少しスムーズいくと思います。
As we see here from Acts chapter 4 verse 36 that Barnabas's name is not Barnabas but it's Joseph.
この使徒の働きの4章36節を見るんですけども、これを見るとバルナバの本当の名前はバルナバではなくヨセフでした。
So let's read verse 36。
じゃあ、ヤスさんお願いします。4章の36節。
はい、使徒の働き4章の36節。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも。
Okay, so his name is Joseph.
本当の名前はヨセフです。
But the apostles called him Barnabas.
しかし、使徒たちによってバルナバというあだ名が付けられたんです。
So Barnabas was his nickname.
それはあだ名でしたんですね。
And it means son of encouragement.
慰めの子という意味です。
The word Barnabas is bar means son of.
バールなんとかは誰々 の子という意味ですね。だからバールナバス。
And Nabas means encouragement or comforter.
そしてそのナバスはこの、慰めとかそういうの意味です。
It comes from the same root word that we have the word paraklesis in the Greek, which is the name also for the Holy Spirit.
ギリシャ語の元々の言葉としては、聖霊もその慰め主と呼ばれていて、同じ言語のルーツです。
So we know that Joseph must have been a real encourager.
だからヨセフがとても人々をよく励ました人だったでしょう。
Probably because Joseph was a very common name in those days, they looked for a nickname that would remind them of who he is, which one it is.
ヨセフが当時とてもよくあった名前のようですから、だからもう少し彼の本当の性質を表すような言葉を探したでしょう。
So instead of saying Joseph, son of, so and so, they called him Barnabas, which means son of encouragement.
だから誰かの息子であるヨセフというよりも、とにかく彼のことを本当に表しているそのバルナバと呼びました。
So he must have been somebody that was known to be encouraging. Somebody who would go around and comfort people and encourage them.
だから本当にとても人々をよく慰めて、そういう、よく人々を慰んだ人として知られたでしょう。
Another mention it talks here that Joseph was a Levite.
もう一つの面白い点は、ヨセフが、レビ人でした。
The Levites in the Old Testament were the ones that always were the worshippers.
旧約聖書においては、レビ人が、賛美をする人たちの中にもいつもいたんですね。
And we know that if we are true worshippers of God, our relationship with God will be a good relationship.
そして聖書にもありますけども、私たちが本当に真の礼拝者となったら、 神様との関係もいい関係となります。
In John chapter 4, when Jesus was talking with the Samaritan woman, he said that the Father is looking for true worshipers, those that will worship him in spirit and in truth.
ヨハネの4章においては、イエス様がサマリア人で、このヤコブの井戸で話しているときに、神様が求めているのは、この、本当に真の礼拝者を求めています。
So our vertical relationship with God,
神様とのその親しい関係が
is what's going to give us then a horizontal relationship with others.
だから神様とのその縦の関係がすごくしっかりしているなら、その横の関係も良くなります。
But before we can really be the kind of person that encourages people and really truly love people, we have to first be a worshipper of God.
しかし本当の人々の慰めとなって人々を助けられるためには、まずは本当の真の礼拝者となれないといけないです。
And so we see that he was a Levite.
だからバルナバはレビ人でもいたんですね。
And it says he was from Cyprus.
またキプロスからの出身だったということです。
Cyprus was an island that was considered very, very wealthy.
このキプロスの島はとても裕福なところだと知られていたんです。
It was very fertile land and also it had minerals, a copper that was very expensive.
で、そこはその土がすごく豊かで、そして銅があって、だからすごく本当にとても豊かなところでした。
And so let's look now at verse 37. Read 37.
今度じゃあ37節お願いします。4章の37。
37節。畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。
So he sold a land that he owned, and he gave all the money to the apostles.
だから彼が持ってた土地を売って、その金を全部人たちにあげたんです。
We don't know for sure that the land he sold was in Cyprus, but it does say he was from Cyprus, so very likely this land that he owned was in Cyprus.
その土地がどこにあったのか書かれていないんですが、まあキプロスから来ただから、もしかするとキプロスにあった土地だったかもしれません。
So if the land was from Cyprus, it was probably very expensive.
キプロスの土地だったら、やっぱりすごい多分値段の高い土地だったでしょう。
And another, I think, a principle we can draw from that is that we also need to be generous people.
まあもう一つ、このバルナバの例から学べる原則は、私たちもやっぱりその惜しみなく神様に捧げる心を持つ大切さだと思います。
As we learn to love people, we have to be willing to give.
人々を本当に愛するようになったら、私たちもやっぱり惜しみなく捧げることが学ばないといけないんです。
So I think there's three principles we can learn from these two verses so far.
だからこの今の36、37節から、まあ、いくつかの原則があると思います。
One is that we need to be, people need to know us as somebody that's friendly, encouraging, and that likes people.
まず第一は、私たちが人々を好きで、本当に励ましを与え、とても、人々に親しみやすい人とならないといけないんです。
And the second principle is that that only comes when we are true worshippers of the Lord.
で、二番目の原則は、それがあり得るためには、主の本当の礼拝者とまずならないといけないんです。
And then the third thing is that we need to learn to be generous.
で、三番目のことが、本当に惜しみなく神様に捧げることを学ばないといけないんです。
Corrie ten Boom was a Jew that suffered much during the Holocaust. Maybe many of you have heard of her. She helped protect the Jews.
Corrie ten Boom という人が第二次大戦の時にナチたちが全部ユダヤ人を殺そうとした時はユダヤ人を隠して女性だった。
And she said that everything we own, we have to hold it with an open hand.
彼女がこういう有名な言葉を言いましたですね。クリスチャンが持っているものが全部この開いた手で 持たないといけないと言ったんです。
Once we really are true followers of Jesus, everything we have truly belongs to the Lord.
本当のイエス様の弟子であれば、私が持っているものは全部本当にイエス様のものです。
And, for all of us who are especially here leaders, we have to be the first ones to follow the biblical principles of being generous.
特にあのリーダーとしては、私がこの聖書のその惜しみなく捧げるこの模範をみんなにまずその見せないといけないんです。
And a principle the Bible teaches us very clearly is of tithing.
で、聖書が教える一つの大事な原則はこの十分の一の献金です。
So in Brazil, we require all our cell leaders to obey that biblical principle and to be tithing.
だからブラジルの場合はこのセールリーダーになる場合はもう必ずそれを実行している人を一つの条件にしています。
And then also to give offerings.
まあもちろんその十分の一の献金以外もさらにいろんなその献金も捧げることですね。この惜しみない心。
We like to encourage all of our leaders to every time there is an offering taken up in church to give.
そしてリーダーたちにも教会でこの献金が回すときにも、まあ、必ずそれをいくらかでも捧げることをいつも励んでいます。
So we already come to church planning that and preparing to be able to give generously.
だから、これから他の兄弟姉妹たちと一緒に集まるときに、それを計画的に教会に行って、じゃあ本当に捧げることも計画に入れることです。
It's so important for us to be the example.
もちろん私たちも良い模範になりたいんです。
And not only that, but it really shows in our heart if we are generous people.
でも模範になることだけではなく、本当に心から惜しみなく捧げている心を持っているかどうか、それも育つことが大切です。
The need to give isn't so much for the church, it's for us individually.
この捧げることの大切さは、教会が必要だからよりも、自分が必要です。
As we learn to give, to tithe and to give our offerings, we will see that God really is Lord of our life and money's not our Lord.
本当に惜しみなく、その十分一の献金も他の献金も捧げると、お金によって支配されているではなく、神様が本当に私の主だということをいつも再確認できるです。
We don't say this in church publicly because maybe a non-Christian or a new believer wouldn't understand that.
こういう話は普通は公の礼拝で話さないんですね。それがなぜかというと、このノンクリスチャンの人か、救われたばかりの人がもう理解できないかもしれない。
But, we're talking here to leaders.
でもここではそのリーダーたちに向かって話しています。
And that's a very important principle for us to live by.
そしてそういう惜しみなく捧げるそういう原則が聖書にあるその大事な私も生かしていきたい原則です。
So this is just the type of person Barnabas was.
だからバルナバがそういうタイプの人でした。
Now, the next time we see about Barnabas is Acts chapter 9, verse 26.
今度またバルナバが聖書に出てくるのは、使徒の働きの9章26節。
Before we read that, we know the story of how Paul, who was called Saul, his conversion on his way to Damascus.
皆さん、このパウロが救われる前にはサウロと呼ばれたんですけども、サウロがダマスコに向かってイエス様と出会って救われた話が皆さんご存知でしょう。
Maybe we could just quickly read Acts chapter 9 verses starting with verse 22 and ending then with verse 26.
じゃあ9章の22から26節お願いします。
はい。使徒の働き9章22から。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す評断をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。 彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼らの弟子たちは、夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。
So we see here that when Saul came to Jerusalem, he wasn't accepted by the disciples.
そしてこのパウロがこのエルサレムに行った時には弟子たちが彼を受け入れなかったと書いてありますね。
It says that they were afraid of him.
彼のことを怖いと思ったんです。
Because they knew what kind of a man he was before he became a Christian.
イエス様と出会う前にどんな人だと彼がよく知っていたからです。
He persecuted the Christians.
クリスチャンたちを迫害したからです。
And so even though now he was there, he had already become a Christian, but they were still afraid of him.
もうクリスチャンになったと言っていてもやっぱりまだ怖い。
And then I wonder how he felt going to Jerusalem where the seed of Christianity was and all of a sudden these men that were Jesus' disciples rejected him.
だからパウロの気持ちはどうでしょうか。彼がもうエルサレムでこの、まあ、クリスチャンたちが誕生したところでその現地でその現地に行ったら、このイエス様の弟子たちであった人たちが彼を拒んだと、彼がどういう気持ちでしょう。
He probably went expecting to see these awesome men of God that had walked with Jesus and thought, they're gonna just help me so much grow in the Lord.
もうエルサレムに行った時は彼がこういうふうに期待したでしょうね。もうこの人たちがイエス様と共に歩んだ、ものすごく素晴らしいクリスチャンたちだから、すごく私に役に立つだろうと思ったでしょう。
But instead, they rejected him. They were afraid of him.
でも逆に彼を拒んで怖がってたんです。
And very likely, Saul maybe would have backslidden had it not been for the next verse.
でもしかすると次の節がなければ、パウロもあのバックスライド、もうイエス様から離れたかもしれません。
But let's read now verse 27.
じゃあ今度27節を読みましょう。
ところがバルナバは彼を引き受けて、人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で死を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
So this verse says that Barnabas took him.
そこでバルナバがパウロを人たちのところに連れて行ったと書いてあります。
So very likely, we don't know, it doesn't tell the details, but it seems that maybe Barnabas saw him there at church in the synagogue and around the temple maybe, walking around trying to talk to somebody, but everybody being afraid of him.
まあ、細かく書いてないんですけども、もしかすると、パウロがシナゴーグにいたり、神殿の周りにいた時には、人々、クリスチャンたちに声をかけたりだけども、それが誰も彼を受け入れてない姿を見たかもしれません。
He might have seen him try to talk to somebody and feel rejected, or maybe he just saw him kind of walking in, being, you know, he's kind of discouraged, and since Barnabas was the encourager, then he looked him up.
まあだから、そういうふうに、人々に、リジェクトされたか、もしかするとただ静かで、ちょっと落ち込んでいるような様子で、この、どこに入ったと見て、まあ、バーナバが、もともとはそういう、とても励ますのに強い人だったから、彼を探して、一生懸命助けようとしたんです。
The impression this verse gives us isn't that Saul looked up Barnabas. The impression is that Barnabas looked up Saul.
だからこの聖句を見ると、サウロがバルナバを探し出したんじゃなくて、逆に バルナバがサウルを探し出したと、という印象を受けます。
And, that's exactly how we have to be when we see somebody who's maybe discouraged or not being well accepted.
まあ本当にちょうどその通り私たちもならないといけないんですね。誰かがなかなか溶け込めない場合とか、ちょっと落ち込んでいる場合、私たちもやっぱり積極的にその人のところに行って助けないといけないんです。
Maybe if there's a new person in church and, well, I don't know who he is, maybe the tendency is to not go up to them and talk with them and befriend them.
初めて教会に来る人も、私たちがその傾向としては知らない人だから、声あまりかけたくないという気持ちあります。
And maybe we think, oh well, I'm not, it's not easy for me to just go up and present myself to somebody and start talking to somebody I don't know.
あ、すみませんけど、私がそういう性格じゃないから、知らない人に声かけることはできません。と、言いたくなるかもしれません。
But we are called to seek those people out.
しかし私たちがその人たちを助け出すことが、それを神様に召されています。
And today I want to challenge us all to be Barnabas.
で、今日私が本当に皆さんに本当のバルナバとなるようにチャレンジを与えたいんです。
Maybe we don't feel like, oh, I'm not comfortable with that. We have to pray and ask God to make us more bold.
まあ自分がその新しい人に話すのは向いてないと思っても、自分がそれが自然ではなくても、本当に神様に祈ってもっと大胆になるように求めましょう。
And sometimes you think, oh, well, that's the pastor's job.
そして場合によって人がこのように考えるんです。まあそれが牧師の仕事だと。
But it's really each of us. The Bible says each of us is to make disciples.
しかし神様が私一人一人が弟子作りをするように一人一人に命じているんです。
We can't expect the pastor to greet everyone and be the one to befriend everyone.
牧師がみんなに声かけてみんなに親しくなることがもうありえないんですね。
We have a saying in Brazil that healthy sheep always reproduce.
ブラジルでよく言うこのフレーズが、健全な羊が必ず子羊を生み出す。
It's not the shepherd that produces baby sheep.
羊飼いが子羊を生み出すのではなく、
The shepherd has to make sure the sheep are being well fed, being well cared for, and being protected.
羊飼いの役割が、羊たちがよく守られていて、よく栄養をとって、そういう健全な状態であることが羊飼いの責任です。
But it's the job of each sheep to reproduce.
でも羊一匹一匹が新しい子羊を生み出すことは自分の役割です。
And so, as Barnabas did here, he saw that Saul was being rejected, so he went after him.
だからバルナバのようにパウロが受け入れられてないと分かったら、もう積極的にサウロを探し出したんです。
Today we're having a service in memory of the dead.
今日はこの先に召された人たちの記念式が今日これからあります。
There might be many visitors today.
もしかするとたくさんのゲストが来るかもしれません。
So I want to encourage each of you to, instead of talking to somebody that's already your friend and that you like to be with, to instead go look for one of these visitors and go befriend them.
だからね、自分が居心地の良い友達と声かけて親しく話すよりも、まだこの教会に溶け込んでないそういうゲストのところに一人でも探して、その人と親しくなるように。
Because what's much more comfortable is to just talk with all my friends because we're family and we know each other and it's so good to see each other once a week.
まあ、クリスにあって家族だから、もう居心地の良い友達ね、いつも慣れてる人のところにいて、楽しくワイワイして話すのが一番やりたがるんですけども。
It's not so comfortable to go to somebody I don't know and start talking to them and try to carry on a conversation.
でも自分があまり知らない人のところに行って話すのがそんなに居心地が良くないんですね。
But we have to deny ourselves and think about the others.
しかしイエス様がおっしゃったのはこの自分を無にして自分を無にしてこの人々をまず優先しないといけないんです。
And it says here that Barnabas took him, probably he took him to his house, he probably fed him a meal, maybe even let him live with him because maybe he didn't have people that liked him anymore in Jerusalem.
まあ、バルナバがどこまでパウロの世話をしたのか書いてないんですけど、もしかすると食事を連れていたり、まあ自分の家に、エルサレムにあった家に招いたかもしれない。今までパウロが以前は彼がこういうパリサイ人でいっぱい知り合いがいたんだけど、今はその人たちみんな彼のことを嫌うようになっただろうから、だからもしかするとバルナバがパウロを自分の家に迎えて、そこでおもてなししたでしょう。
So because Paul, Saul was famous in Jerusalem, but on the other side.
以前は、サウロがすごく有名な人だったんですね。でも、逆のところで有名だったんですね。この迫害する方に有名だった。
So now those people didn't want him anymore, and here he was feeling rejected by the Christians.
だから、前の仲間たちがみんな彼のことを嫌うようになって、またクリスチャンも今度も彼も受け入れてない。
But Barnabas took him in.
しかしバルナバが彼を心よち良い心で受け入れたんです。
He probably took him to his house and sat down at a meal and said, "Barnabas, Saul, tell me what happened to you."
もうおそらくサウロを自分の家に連れていて一緒に食事しながらサウロあなたの証どうぞ聞かせて教えてくださいとか。
And so he listened to him.
そして、バルナバがサウロの話をゆっくり聞いてあげた。
Many people nowadays need somebody that will listen to them.
今日も多くの人たちが、やっぱりその聞く耳が欲しいんです。
People need us to believe in them enough that they will see that we are trustworthy and they can open up to us.
だから私たちもやっぱり信頼できる相手だとその人に声をかけて、そしてその人がリラックスして自分が打ち明けられるようにその接触することが大切です。
People have to see that we don't have our ulterior motives, that we really love them and care about them.
だから不十分な動機ではなく本当に相手を愛してるから声をかけてるということを伝えたいんです。
And I think that when Barnabas sat down with Saul and heard Saul's story about that incredible conversion on the road to Damascus, that he believed him.
だから、バルナバがサウルの話をゆっくり話してダマスコに向かってあんなすごい出来事があった時に、もうそれを聞いたらやっぱり彼も信じたでしょう。
And so people need us to believe in them.
人々もやっぱり誰かがその自分の話を聞いて信じてほしいんです。
And people need somebody that they can open up to and tell their story to.
そしてやっぱり人々が自分の悲しみを打ち明けて自分が中にあるものを全部吐き出したいんです。
And that's not something that will happen just in how are you in a church setting.
もちろんそこまで深く打ち明けることがこういうところで挨拶の時には起こることはできない。
We have to step out of our comfort zone and be willing to believe in that person and really take an interest in them.
やっぱり自分の居心地の良いところを出て、その人を本当に信じて、そしてその人の話をゆっくり聞いてあげることが必要です。
Invite them into our home. Have a meal with them.
自分の家に招いて、一緒に食事をして、
So important for people to feel like somebody really cares about them.
誰かが私のことを本当に気にかかっている、気になっている、そう、すごく助けようとしているということが、感じることがすごく大事です。
I think if Barnabas had not taken that time to really show interest in Saul, maybe Saul would have backslidden.
バルナバがそのようにサウルを一生懸命助けようとしなかったなら、もしかすると、パウロも、イエス様から離れたかもしれません。
But it says here that Saul, that Barnabas took him and brought him to the apostles. After Barnabas listened to Saul, then he presented them to the apostles.
だから、バルナバがまずサウロの話をゆっくり聞いてあげて、その後に、弟子たちのところに連れて行きました。
So that's another secret that we learn from Barnabas here.
それもう一つの バルナバから学べる秘訣です。
Is once we know them, know their story, then we present them to the leaders, to the pastor, and tell a little bit about them.
だからその相手の話をまずよく聞いてあげて、その後には牧師たちに紹介して、彼のお話を少ししてあげることです。
It says that he told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus.
だからバルナバが人たちにパウロの救われた様子、その話をしてあげて、またダマスコに行ったら、もう大胆にイエス様の話をしたと、バルナバからの人たちへの報告でした。
So for Barnabas to be the one telling it, he had to have heard it all in detail.
もちろん、バルナバがそのように全部報告できるためには、まず、ゆっくり聞いてあげる必要でした。
Which shows us that he took time to really listen to Saul.
だから、やっぱりバルナバが、ゆっくりサウルの話をゆっくり聞いてあげたと、それでわかります。
And look at verse 28. Let's read verse 28,
please. じゃあ今度28節、9章の28節お願いします。
それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。
So it says there that he stayed with them. This is a symbol or an example of integration.
まあこれがやっぱり溶け込むのはすごく素晴らしい例ですね。
Because it says that he moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord.
バルナバの働きによって、パウロがもう自由に動けるようになって、大胆に神様の言葉を語ることができるようになったんです。
So he felt loved and accepted.
だから本当に愛されていて、受け入れられているということが、サウロが実感しました。
But if it hadn't been for Barnabas, what would have happened to Saul?
しかし、バルナバがいなかったら、サウロはどうなったでしょうか
?Okay, I think maybe what we'll do is split this. Is that okay? And
yeah,
maybe some other,
right.
Some other leadership training, I can finish the whole story.
じゃあ今日はだいたいここまでにして、別の機会にその後半の部分をしたいと思います。
But I just want to leave this as a challenge. First of all, what kind of a person was Barnabas?
最後に皆さんにそのチャレンジをしたいんですね。まず第一は、バルナバがどういうタイプの人でしたか?
We saw three big things about Barnabas. One, he was so much of an encourager that became his nickname.
まあ、三つのことが特に聖書に書いてあるんですね。まず第一は、あまりも人々の慰めを与えた人だったので、自分のあだ名になっていたんです。
How do people know us?
あなたは人々にどのように知られているでしょうか?
Are we a happy person that attracts people?
いつも主の喜びがあって人々をその引き寄せることができるでしょうか?
We need to be smiling and show people love.
本当にいつもニコニコして人々に愛を表現することが必要です。
We need to make sure people know that we're willing to be there and encourage them.
だから本当に人々に励ましを与え、いつも 助けてあげたいということを人々に見せることが大切です。
I'd like my nickname to be Barnabas.
私もバルナバというあだ名を受けたいんですね。
But that's how we're known among people. Oh, she's such a blessing. She encourages people.
そして人々が、彼女がいつも人々を励まして、いつも強めているということで知られて、でなりたいんです。
And we saw that he was a Levite, which is a worshipper.
で、2番目は、バルナバが、レビ人だった。で、レビ人たちが、この神様を賛美していた人たちでした。
And our relationship with God is what's going to make us become Barnabas.
そして、そういう礼拝者という、真の礼拝者となって、神様との親しい関係によって、私たちが、本当のバルナバのような人になれるんです。
And it's also our relationship with God that's going to make us those generous people that Barnabas was.
そして3番目はこの神様との親しい関係によってバルナバのように私たちもこの惜しみない心を、惜しみなくこの捧げる心を持つことができます。
And I want us today, also I want to challenge you today for this next service to go after that person that's a visitor in the church today.
でまた皆さんにチャレンジしたいんですね。今日のこれからの記念、招待者の記念式があるので、ぜひ新しい人たちに向かって声をかけて話しましょう。
Not only introduce yourself and talk with them so that they feel loved and accepted.
自己紹介して、相手が本当に愛されている、受け入れられているということを感じることだけではなく、
But stick with them throughout the service. Stay with by them, sit by them, and talk with them.
礼拝の間にもその人のそばに座って、いつもコミュニケーションを取り続けるように進めたいんです。
Make them feel that by the time you leave today, they will say, I made a friend.
そして今日が別れる時に相手が、一人の友達が増えたと思うようにしましょう。
That will give you the right to get their phone number and continue talking to them throughout the week.
そしてそこまでこのある程度この関係ができたら、もしかするとこの連絡先も教えてもらって、それでコンタクトも後で続けられるんです。
And then maybe invite them for the next service or to your cell group or you know or even to your home.
そして今度次の教会のイベントか礼拝に誘ったり、また自分のセールグループに誘ったり、またもう本当に自分の家にも招いたりすることができます。
Let's step out of our comfort zone and start reaching out just like Barnabas did to Saul.
自分のカンフォートゾーンね、自分の居心地の良いところから出て、本当にそこで人々に向かってやりましょう。
Let's all become Barnabases.
皆さんぜひ一緒にバルナバになりましょう。
アメン。